人たちというお話を先週からしております。今日はその2回目です。また同じ質問ですが、イエス様がお生まれになった時にお祝いに駆けつけた人たちは一体何人、何人というのはあるんですけど、一体誰だったでしょう。誰が馬小屋に行きましたでしょうか。羊飼いと博士、他には、他には牛と馬と羊と他にはまあもちろん両親はおりましたが、いないんですね。で今日は先週羊飼いの話しましたけれども、わざわざですね、東の国からイエス様の誕生のお祝いに参りました、この博士たちのお話をさせていただきます。聖書はマタイによる福音書の2章、マタイの福音書第2章の1節から16節まで、1節から16節まででありますマタイの福音書2章1節から16節までです。お読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主の予言を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。そのうちヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。そこまでであります。このお話、皆さんもよくご存知と思いますが、東方の博士たちがベツレヘムのイエス様のところに、 お祝いを持ってやってきたということなんですけれども、彼らは星を見てユダヤにやってまいりました。特別な星が現れたわけですね。でこの人たちはおそらくこの星を見る、仕事をしていた人たちではなかったかと思われます。占星術という、いわゆる星占いというのもありますが、彼らはむしろ星占いというよりも、天文学者という方が正しいと思いますが、王様に雇われておりまして、で夜になるとこの星をいつも見ているわけです。そして、何か特別に明るい星が出るとか、流れ星が流れるとか、いろんなですね、天の異変を調べておりました。で、夜空に異変が現れると、きっとこれは何か、悪いことが起こる、あるいは良いことが起こる、そういう予兆だということで、王様に、王様こういうこの辺りでこういうことが起こりましたから、きっとこういうことが あるに違いありませんということを、王様にアドバイスしていたわけです。で実は科学者がですね、このイエス様がお生まれになった当時、果たしてこういうその特別に明るい星が現れたかどうかを計算いたしました。そういたしますと、紀元前7年と6年にですね、紀元前7年と6年に木星と土星と魚座が重なったそうです。で、木星も土星も、今でも夜空で見えるんですけども、あんまり明るい星じゃないんですが、これが重なるとですね、特別なこの明るさになるということで、でこの人たちは毎晩その星 この運行をこう見て知っておりましたの で、これは何かあったに違いないと思ったわけですね。そしてこれもその解説書によると、魚座というのは魚座といってもこれ星がたくさんあるんじゃなくて、魚座っていうのは小さな星の塊なんですけども、これはユダヤ人の星と占星術ではされていたそうです。不思議ですね、魚座っていうのは。そして木星は、王とか幸運とかを表す星であった。そして土星はイスラエルを守る神の星とされていた。ですから、ユダヤ人の星と、それから王様の星と、そしてイスラエルの神の星がくしくも重なったわけなんです。でもしそのことであったとすればですね、この東方の博士たち、天文学者たちが、これはきっとユダヤで、ユダヤの王室に子供が生まれたに違いないというふうに考えた可能性が高いということですね。全然そういうのは関係なく、神様が本当に明るい星をパーンとこう夜空に出現させられたのかも分かりませんけれども、まんざらこの話は、作り話というかですね、起こりえないことではないということなんです。でこれ紀元前6年なんですけど、イエス様がお生まれになったのは皆さん紀元0年だと思ってらっしゃいますよね。来年紀元2000年で、西暦2000年でですね、キリスト降誕2000年とか言ってるんですけども、実際には紀元前6年頃だったと言われてるんです。 通訳するのは大変なんですけども、このイエス様が生まれた時にヘロデという王様がいたんですね。これ聖書に書いてあるんですけども、この人は紀元前4年ぐらいまで統治してるんです。ですからイエス様がお生まれになったのは紀元前4年よりも後ということは絶対ないわけなんです。それでこの出来事が彼の統治の最後の年の出来事だったとすると、で 2歳以下の男の子を殺してるんですね。そうするとイエス様がお生まれになったのはそれより前2年ぐらい、紀元前6年ぐらいというふうに考えても不思議じゃない。だから実際にはイエス様が生まれてからもう2000年だいぶ前に経っちゃってるんですね。来年紀元2000年って、生誕2000年って盛んに言ってますけども、事実はそういうことであります、いずれにいたしましても、この博士たちメソポタミアかアラビアの方の人だったと思いますね。これ東の国と書いてありますから、彼らはその星の異変を見逃さないでですね、そして王様に進言したわけです。きっと彼の方からすると西の方ですね、西の方で、あるいはユダヤでこの王様が生まれた、王として生まれた、あるいは王室に子供が生まれたということをその知りまして、自分のところの王様に言ったんですね。そうすると王様はじゃあそうかということで、この王室に子供が生まれたりするとこのプレゼントを贈るという習慣がありまして、今でもそういう外交上そういうことがあるようですけれど、この時も当然あったわけでありまして、じゃあ何か高価なものを持ってですね、お祝いに来なさいと、あんたたちはその星を見つけたんだから行ってこいということで、黄金乳香持つ役を預かって別ユダヤにやってきたわけです。だけども彼らはユダヤにやってきましたけれど、真っ先にどこに行ったかというと王様のところに行くんですね。エルサレムに、ヘロデのところに。彼はこのユダヤの王様が生まれたということで、ヘロデ家に子供が生まれたと思ってやってきたわけなんですよ。王様の子供だから。ところがヘロデ家にはその頃彼の跡継ぎとなるような子供は、その、ヘロデにはたくさん子供はいたんですけど、この頃にはそういう子供が生まれたということはなかった。もっと前に、もう彼はかなりおじいさんですからこの時で、慌てまして、一体それはどういうことかと。で、彼はユダヤ人のこの知者たちを、祭司長や学者をみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと聞くんですね。これは不思議なことです。彼はこの話を聞いて、あ、これはきっとメシア、キリストが生まれたに違いないと直感したんです。でヘロデっていう人は非常にこう頭のいい人でした。そして、当時ユダヤはローマに支配されていたにもかかわらず、自分は王様の位にいたんですね。これはですね、ローマ政府に上手に取り入って、いろいろ策を弄してですね、その王の座についていたんです。しかしその反面、非常にこの疑い深い人でした。自分がこのいろんな、策を弄して王様の座に座ってたもんですから、このいつ自分が王の位を追われるかわからないという、そういう危機感がいつもあったんですね。ですから彼は王様になった時に、この当時のユダヤのですね、サンヒドリンという議会がありましたけれども、そこの人を40何人か殺してるんです。でちょっとでも自分のその王座が危うくなるというような話を聞くと、すぐにそれを殺してたんですね。で実はしまいには自分の奥さんも殺してるんです。そればかりか子供まで殺してる。自分の身を守るためだったら誰でも殺すというですね、そういう人でありました。ですから東の国からわざわざ博士がやってきてですね、王となる人がお生まれになったんじゃないかっていう話を聞いて、彼は大いに慌てるわけですね。これは大変なことだと、自分のライバルが生まれた、あるいはそれは聖書に予言されているメシアかもしれないということで、知者を呼び集めてその場所を調べさせる。そうすると旧約聖書の中にですね、 ベツレヘムで生まれるという予言があるということを知りまして、博士たちにそれを教えるわけです。で、行ったら詳しくその話を聞かせてくれと。私も行って拝むからと言ってますけれども、実際彼はそれを拝もうと思ってるわけじゃないですね。もう見つけたら見つけ次第すぐに殺そうと思ってたんだと思うんですが、で、まあ、彼らは、その王様の話を聞いて出かけようとするとまた星が現れたんですね。で、その星に導かれて、まあ、ベツレヘムという場所も分かってましたけれども、行ってみるとそこにマリアと共に幼子、そしてお父さんヨセフを発見すると。まあ、馬小屋にいたと思うんですね、この時も。まあ、あるいは、まあ、これこの時にはクリスマスストーリーの話をちょっと皆さんのイメージ壊すようじゃ申し訳ないんですけど、馬小屋から普通室に戻ってたような気もするんですが、ずっと馬小屋に、大体クリスマスの話って全部馬小屋で起こったようになりますけども、まあ、この頃にはちょっと馬小屋卒業してたんじゃないかなと思うんですがね。まあ、いずれにしても母マリアとその幼子を発見して、彼はそこでですね、ひれ伏して拝んだとか、どこの誰かも分からない、馬の骨とも分からない赤ちゃん、ね、お父さんは大工で、でも彼らは確信したんですね、この赤ちゃんを見た時に。そしてひれ伏して拝んで、黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げたということでありました。で、まあ、この出来事はいろんなことを私たちに教えてくれるわけですけれども、彼らの捧げたこの捧げ物というのがですね、実にこれが面白いんですね。で、黄金というのはもちろん金です。まあ、この当時は金が世界のお金でありました。どこにでも持ってっても通じるわけですね。金塊ですから。これを捧げた。で、聖書を見ますと、イエス様は私たちの全ての人の贖いの代価となられたと書いてあるんですね。イエス様は私たちの命の値となってくださった。その私たちの命の代価となってくださった、そのイエス様に、金を黄金を差し上げているわけです。そして次は乳香というんですけども、これはですね、燃やしたり温めたりしてこう匂いを出すもので、まあ、燻香とか、今アロマセラピーというのは流行ってますね。皆さん聞いたことないですか。お部屋でなんかいい匂いをさせてね、そうするとリラックスするとかって、あれもそうなんですね。温めたり、まあ、あれは置いとくだけでも匂いのするものありますけれども、こう燃やしたり、日本で言えばお線香ですね。お線香とかお焼香とか。ただイエス様の誕生とお線香とお焼香を結びつけるとなんとなくちょっとそぐわない感じなので、あんまり言いたくなかったんですけれど、まあでもそうなんです。この燃やしていい匂いがするものですね。で、当時はこれ大変貴重なものでありまして、イスラエルでは神殿で用いられておりました。で、神殿で用いられていたわけは、これは神様に良い香りを差し上げてですね、そして、その怒りをなだめていただこうということで、乳香、まあ、薫香を捧げていたわけです。聖書を見ますと、イエス様は私たちの罪のなだめの供え物となられたと書いてありますね。神の怒りをなだめるために十字架にかかってくださった、そのイエス様にふさわしい、これはこれも捧げ物と言えるんじゃないでしょうか。で、最後はこれもつ薬というんですね。で、もつ薬というのは薬というふうな、まあ、訳す仕方をしてるんですけれども、まあ、香水、これも香水とか油ですね。油です。で、もともとはエジプトでミイラを作るときに使われたものでした。腐敗を防いで、そして良い香りを出しますので、その匂いを抑えるというようなことから使われておりました。で、事実イエス様が亡くなった後ですね、ニコデモが もつ薬とアロエを30キロ持ってやってきたとこのヨハネの福音書に書いてあるんです。で死者を埋葬するときにその布にですねもつ薬をこの染み込ませてそしてこの埋葬するという習慣があったようであります。イエス様は私たちのために死んでくださった方ですね。そしてまた私たちの病を負ってくださった方であります。ですから薬としても用いられたこのもつ薬、また死者を埋葬するために用いられたこのもつ薬をまたプレゼントとして持ってきたというのもこれも不思議な感じですね。まあ、もちろんこれはこの当時ですねとてもどれも高価な、まあ、金は今でも高価ですけれどものでありました。王様が誕生した時に捧げる特別なこれは捧げ物であったわけですけれども、しかし今のようなことを見てまいりますとこれはですね父なる神がこの私たち人間を救うために地上に参りました我が子に贈られた贈り物のようにも思えますね。贖いの代価としてその命を捧げ、そしてまたなだめの供え物となり、病とを負ってですね命を捧げてくださるそのイエス様、まるでその生涯を見越したような父なる神からの贈り物というような気がいたします。で最後に申し上げたいことはこの博士たちですね、で彼らは実はこのイエス様がお生まれになった時にそのことを自分で知ってお祝いに駆けつけた唯一の人たちだったんです。羊飼いたちは天使が現れてベツレヘムで今日ダビデの町で救い主がお生まれになりましたよっていうことを聞いてですねで行ってみろと言われて行くわけです。でもこの人たちはそうじゃなかったんですね。この舞を星をいつもこう眺めてでその星の動きの中から救い主の誕生を見つけたんです。でもこれはですね確かにまあ、彼らはそれを専門家だったということがあるかもしれませんが、しかし世界を救うためにお生まれくださったこの救い主の誕生をお祝いに来た、自分がそれを知ってお祝いに来たのはこの博士たちだけだったというのはこれは実に嘆かわしいことですね。それに対してイエス様をお迎えしたこのユダヤの国はどうだったでしょうか。彼らはイエス様がお生まれになったことすら知らなかった。しかもそれを聞いたですねユダヤの王様胃の一番に駆けつけて、このメシアの誕生をお祝いすべき王様ヘロデはこのイエスを殺そうとして博士が帰った後2歳以下の男の子を皆殺しにしたんです。ヘロデはさっきも言いましたが自分が王様であるために妻や子供でも殺してしまうようなそういう男でありました。でこの時はイエス様は、まあ、殺されずに済んだんですが、しかしその人生の最後はどうだったでしょうか。やはり自分たちの座が危うくなるということで祭司長や律法学者がイエス様を妬みから十字架にかけて殺すんですね。神はその最高のプレゼント一人子を私たちの手の中に預けてくださいました。しかし人間はその誕生の時からこれを何とか殺そうとして最後は妬みからこれを殺してしまったんです。私たちの心の中にも実はそれと同じような気持ちがあるということを覚えなければなりません。私たちはいつも自分が心の王座に座りたいと思っているんです。自分の思う通り生きたいと思っているんです。自分の意思を貫きたいと思っているんです。自分の考え通り自分の感じるがままに自分の思う通りに生きたいと思っているんです。しかしそう思った時に私たちはあのヘロデと同じような過ちを犯しているということに気がつかなければなりません。私たちのために生まれてくださったイエス様をその方を私たちは本来ならばこの博士たちのようにその前にひざまずいて持っているものをすべてイエス様にお捧げして そしてイエス様に王となっていただけなければならないのに、私たちはいつも自分が王でありたいと思っている。もしイエス様を心の王座にお迎えしたら、イエス様に導かれたら、イエス様が中心になったら、自分が思う通りできないということを知っているからなんです。神様はしかしそのことを知っておられながらですね、私たちの手の中に赤子を預けてくださいました。イエス様は殺人鬼の手の中に一人子を預けてくださった、神様は預けてくださったんですよ。殺人鬼の手の中に自分の大切な子供を預けるようなバカなことをする人がおりますでしょうか。人間というのは恐ろしいですね。まあ、この間の、小さな女の子がね、殺されましたね。お母さん同士のなんかいさかいでね、ああいうことは起こっちゃいけないことなんですけど、やっぱり人間の心のどっかにどっかこの自分が気に入らない、うまくいかない、となるとですね、それを抹殺しようという気持ちがあるんですかね。でも決して他人事と思っちゃいけません。私たちの心の中にはいつもあるんです、そういう気持ちが。神様を排除して、人を排除して、いつも自分が王様になっていたいという気持ちがあるんです。だから私たちはこの時、クリスマスを前にしてですね、もう一度自分たちの心の中にイエス様がその中心にいてくださるかどうか覚えなければなりません。そして私たちはいつもイエス様の方を向かっているかどうか気をつけていなければなりません。イエス様の星は私たちがそこに目を向けたときに必ず光っています。でももしそれをしなければ、それを見落としてしまう。世界中の人たちはそれを知らなかったんです。彼らだけがそれを知ることができた。私たちはもう一度このイエス様、神様から与えられているこの星をに目を向けて、その星の方に向かって行こうではありませんか。そして私たちの持っている最高のものを神様にお捧げしなきゃなりません。神様は私たちに最高のものを与えてくださいました。私たちは果たして神様に何を持ってこの素晴らしい救い主の誕生をお祝いするでしょうか。残り物や余ったものや余った時間や、そういうものを神様に捧げていないでしょうか。私たちは神様に最高のもの、今持っている全てのものをですね、捧げても足りないんです。しかし神はそうだからといって私たちをお責めにはなりません。誰一人ユダヤ人が何も持ってこなかったといって聖書に神様はそれをお怒りになったとは書いてないんですね。私たちはこの今私たちの心の中に生まれてくださったこのイエス様に、そのもとにひれ伏して最高のものをお捧げする、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、イエス様がこの地上にお生まれになって2000年の時が流れました。しかし人類は一向に悔い改めることをせず、ただただ自分の思うがままを行っております。そのために世界は乱れに乱れております。しかし私たちはその中でかすかな星の光を、あの博士たちが見たように見させていただきました。そしてイエス様のもとに行くことができて心から感謝をいたします。今私たちはの心の中にイエス様がいてくださることを覚えて感謝をいたします。しかし私たちはヘロデと同じような罪人であります。すぐにイエス様を心の中から追い出して自分自身を王座に据えて 思うがままに語り、思うがままに生きてしまう、そのようなものであります。どうぞお許しください。過ぎましたこの11ヶ月を振り返ってみましても、イエス様を心の王座にお迎えしたことのなんと少なかったことでありましょうか。主よ、どうぞこの残されました最後の1ヶ月、慌ただしい日々が続きますけれども、どうか私たちの前に輝いております救い主の光を見失うことがないように、それに向かって歩ませてください。そして心の中にいつもイエス様にいていただいて、イエス様の思っておられること、イエス様の考えておられること、またイエス様の語ろうとしておられること、イエス様のしようとしておられることをすることができますように守ってください。この世は しかし博士たちが長い旅路をイエス様のもとに駆けつけていったように、私たちもこの信仰の旅路を歩み通すことができるように助けてください。そして願わくばこの救い主のもとに一人でも多くの方を導いてくることができるように、そして共にひれ伏して礼拝することができるように助けてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。